成績の良い生徒を妬むようなひそひそ話が聞こえてきました。ああ、あの子のことだ。私には誰のことを言っているのかすぐに分かりました。以前からその子のことを周りがあまりよく思っていないことを知っていたからです。最初は周囲を伺いながらこそこそと言っていたものが、次第に仲間を増やしてチクチクと聞こえるように、少しずつエスカレートしていく様子をいたたまれない思いで見ていました。日に日に元気をなくしていくその子をかわいそうだなと思いながらも、そんなこと言わない方がいいよと言える勇気がその時の私にはありませんでした。いじめというのはこういうちょっとしたことから始まるのではないかと考えさせられた出来事でした。皆さんはいじめ防止対策推進法という日本の法律を知っているでしょうか。平成23年に大津市の中学2年生の生徒がいじめを苦に自殺を図ったことが大きな契機となり、平成25年に施行されました。そこにはいじめの定義、学校の対処法などが示されています。しかし国がいじめ問題の解決を後押ししても、その後いじめがなくなったという話は聞こえてはきません。最近はインターネット上でのいじめも増加しており、心ない書き込みや個人情報の流出など方法が多様化しているといいます。なぜなのでしょうか。一体どうすればいじめで苦しむ人たちを救うことができるのでしょうか。いじめ問題の一番困ったところは、いじめの定義が曖昧だということです。いじめを受けた人が不快な気持ちになれば、それはいじめだということになるのに、加害者や周囲がそんなことぐらいでとか過剰反応ではなどという意識でいる。私はそこに一番の問題があるように思えてなりません。人には個性があります。太っているとか背が小さいとか、身体的なことを取り立ててバカにすることや、自分より優れていることへの妬みやひがみもいじめで良い理由にはなりません。私はいじめを許さない感情を育てるには、考え方も生き方も一人一人違うのだということ、一人一人が尊重されるべき大切な存在なのだということを、幼い頃から学校でも家庭でも子どもたちに理解させることが大切なのだと思います。そしてさらに必要なことは、いじめを受けている人が相談しやすい雰囲気を作るということです。私はその友達がどう感じているのか確かめたいと思いながらも、寄り添うことができませんでした。本当は辛い気持ちを吐き出させて一緒に解決していかなければならなかったのに、自分一人で抱え込んで誰にも相談できないでいる人のシグナルが見つけづらいものです。だから見逃さないように、思いやりの声をかけて分かってあげる姿勢を示していくことが大切なのだと思います。いじめは身体的、心理的にダメージを与える犯罪行為であり、小さないじめの芽が自殺という大きな悲劇を生むのだということを、我々はもっと危機感を持って認識すべきなのだと思います。いじめられている人の気持ちを想像し、他人の痛みに敏感になること、みんなが同じスタンスでいじめ問題解決に取り組んでいけば、もっともっと救われる人がいる、私はそう思います。